それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は詩篇121編の1節から3節です。私は山々に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主のもとから、天と地を作られた方のもとから。主があなたの足をよろむかせることができないように。それでは今日は「カタツムリのごとく」と題して、東海幸子さんにお話ししていただきます。
ついに当番が回ってきてしまいました。
どう思ったかもしれないと。
で、一応、神様との出会いというタイトルで証ということでしたが、どうも証というのが苦手でしてね、これから話す中に理由はあると思うんですけれども、カタツムリのごとくというタイトルで、私のジャーニーをちょっとシェアさせていただきます。ですね、古いお付き合いの、メンバーの方は何度かこの話、何箇所か聞いたことあると思うんですけれども、ざっとですね、私と神様の出会いっていうのは、ある日突然ドッカーンというよりも、子供の頃から今を思い返すと、じわじわといろんなところで出会いはあったのかなって思います。それは例えば小学校の、教科書で見たルネッサンスの絵画だったり、音楽の授業で習ったバッハの音楽だったり、ね、レクイエムだったり、そういうところから、普段自分の生活にないものとの出会い、特に西洋アートにとの出会いっていうのはすごく新鮮で、憧れを持って、見上げた記憶があります。で、うちの家庭はもう古典的な、典型的な日本の家庭で、特に信仰は持たず、父が次男坊だったのもあって、仏壇もなく神棚もなく、誰かが亡くなったらお寺に行って、お正月には神社に初詣に行って、クリスマスイブには父が仕事の帰りにケーキを買ってきて、なんだか知らないけどクリスマスをお祝いした記憶があります。なので家庭の中に信仰は特にありませんでした。で、またうちの両親は信仰に対する興味っていうかね、そういうのも特に持ってなかったようだし、家庭の中で信仰の、会話があった記憶はなかったです。で、それこそ私はその、小学校の授業で、西洋文学、西洋アートに触れるのがまず最初に、今思えばクリスチャンとの出会いだったと思います。で、やっぱりルネサンスを基本に、大体がルネサンス前にもヨーロッパっていうのはキリスト教をベースに発展した国ですし、で、アメリカも随分時代が後になってからだけれども、別の要は宗派の人たちが逃げてきたっていうかね、新しい国を作りたくて建国した国なので、ほぼほぼ欧米の国っていうのは、クリスチャンというかキリスト教が切り離せない歴史を持っていると思うんですね。で、だんだん年取るに従って、そういうものに触れるにつれて、音楽だったりアートだったり、いや、なんかすごいなって。で、今思えばそれは自分の身近になかったもの。で、そういうものに対する憧れだったんじゃないかなって思います。でもそれがその憧れから始まって、もっと知りたい、そういう、なぜそういうものができたのかっていうのが知りたくなって、西欧米の歴史とかアートを勉強するにつれて、キリスト教の発展というのは切っても切れないというものにたどり着いて、 学びとしてキリスト教を、学び始めたんですね。でもあくまでもそれは学びであって、興味の一端であって、自分がその中に、信仰の中に入るという気持ちは全くなかったです。で、それが、信仰の中には入るつもりはないけれど、学びは、ゆるゆると、あっちこっち、音楽だったり、文学だったり、続けてたんですけれども、例えば、欧米文学を読んだときに、どうしてもしっくり私の中に入ってこないことが多々あったんですね。で、それは、まず日本文学が好きで、日本文学は自分の国の話だし、自分の言葉だし、わかるんですよ、すべて。だけど、欧米文学っていうのは知らない文化、背景、カルチャーがあって、それプラス翻訳された文学なので、どうしても入ってこない。プラス、後で考えると、おいおい、考えるに、結構やっぱり、キリスト教の、思考というのが文学に反映されているので、それが分かってないと分かるわけねえなっていうのがあったんですね。で、なんか距離は、興味はあるけれども、中にドブンって入ることができない、それはしょうがないな、そこに生まれてないからねっていう諦めもあって、憧れと諦めで、ゆるゆると大人になっていきました。それでですね、何が一番大きな、その後出会いがゆるであって、大きなステップになったのは、初めて行ったヨーロッパ旅行で行った、サンマルコ、ベネチアのサンマルコ寺院でした。で、特に下勉強なくて、要は観光名所の一環として、あ、サンマルコ寺院大きいね、古いねっていう感じで見に行きました。で、何の心の準備もなく寺院の中に入っていった時に、そのドアを一歩入った時から、もう全く違う世界っていうのがあって、それは、まあ言葉で説明できないんですが、その時に圧倒されたんですよね。何かその草原なもの、厳かなもので、そこに当時はまだ長いベンチが置いてあって、地元の黒装束の未亡人のおばあさんたちが3355お祈りをしていて、その中を進んで祭壇の方に行ったんですけれども、市井の人たちがそこで生活の一部として、その寺院に行って祈りを捧げている。で、その中を観光客の私がふらふらと入っていく、その、なんだろう、申し訳なさとかね。で、一歩ずつ進むにつれて、あ、ここには神様が本当にいるんだなっていうのをね、すごい全身で感じて、それに圧倒されたのが一番最初の神様っていうものとの具体的な出会いだったように思います。で、イエス・キリストではなくてね、神様だったんですよ、そこで感じたのは。で、祭壇の奥に進むにつれて、その神様、自分が感じている神様とコミュニケーションする方法を私は知らないっていうことにすごい悲しくなって、なんかすごい泣けちゃったんですね。ポロポロポロポロ泣けてきて。で、クリスチャンの人は神様とコミュニケーションを取る方法を知ってるんだろうな。でも私はクリスチャンじゃないし、わからないっていうことにすごいなんか、がっかり感っていうか、悲しい思いをして、ただそこに神様がいることはもう全身で感じていて、で、それなのに神様とコミュニケーションが取れないっていうことが悲しかった。今思うとそういうことだったのかなと思います。 で、その時のサンマルコでの体験があまりに大きかったので、その後、行く先々で、それヨーロッパ旅行が、ロンドンから始まって、ミラノ、ベネツィア、ベルギーに行く旅行だったんですけれども、行く先々で教会に、なんか時間があると教会に行って、教会を見て回るようになりました。で、それは、その旅が終わってからも、心の中にもあったんだけれども、日本の教会に行こうっていう気には全然ならなかった。それはやっぱりあれかな、西洋に対する憧れだったのかなとも思うし、日本の教会で同じような、神様がいるんじゃないかっていう経験は多分できなかったと思うんですね。ね、その小学校の頃からの西洋のアートとか文学に、まつわる憧れ、キリスト教に対する憧れがおそらく積み重なって、サンマルコ寺院での体験につながったのかなって思います。で、そこからさらに、その時のなんかすごい涙が出るぐらいのその感動っていうのは、やはり大きい体験になって、もっともっと、勉強しようと思って、学びとしてキリスト教のことは随分本で読むようになったんですね。で、聖書も、読んでみたんですけれども、創世記は面白かったんだけど、その先行ったら全然つまんなくなっちゃってやめました。で、そうじゃなくて、解説文、キリスト教の解説文とか歴史書っていうのを読み漁って、ノウハウとしては身についてきました。で、そんなことを積み重ねていて、初めて結婚することになった時に、自然と結婚式は、どっかで結婚式するんだったら教会であげたいなって、まだクリスチャンじゃなかったんですけれども、やっぱりヨーロッパでの経験があって、結婚式を挙げるんであれば教会であげたいと思って、で、旦那さんナンバーワンですけど 了解してくれて、それでひもいやのカトリック教会で式を挙げました。で、やっぱりその教会で式を挙げるのに、2回だか3回、神父さんと、学びの会をしないと、信者じゃない人は結婚できないので、その彼と2人で3回ぐらい、確かイタリア人の日本語ベラベラの神父さんのもとで、多少聖書の勉強と結婚するってどういうことなのかっていうのを学んで、それも良かったなと思います。ただ単にその場所として教会であげるんじゃなくて、ほんの少しだけれども、そのカトリックという教えを垣間見ることができて、で、結婚式あげて、とてもハッピーだったんですね。それでもまだ、入信しようとか洗礼受けようとかっていう気持ちは全然なくて、学びは続けてました。それで、その後の大きな変、2回目の大きなステップっていうのは、離婚して、母子家庭になって実家に帰って、フリーのライターになりました。で、その時に仕事で朝日グラフの大きな特集が取れて、ハーレムに取材に来たんですね。で、その時ハーレム、1999年、世紀末、20世紀から21世紀に移り変わるハーレムがどういうふうに変わってるかっていうテーマで、トータルで7、80人の 人にインタビューをしたんですね。で、その時にハーレムでいろんなことでハーレムに関わっている人たちにインタビューをする中で、どうしても教会のリーダーっていうのは外せない、ハーレムを語る時に。で、5人ぐらいの主要教会リーダーとインタビューをしたんですね。で、当然その教会に行くには、まず教会に行ってどんな礼拝してるのか、パートナーのカメラマンと一緒にハーレムの教会に行ったんですね。そうすると、全くヨーロッパのカトリックチャーチとは全く違う教会がそこにあって、特にハーレムだったので、ブラックミュージック、ゴスペル、それからすごいストレートで熱狂的な信者の人たちの反応っていうのを目の当たりにして、なんじゃこれみたいな。同じ神様のもとにありながら、全く違う、なんかね、教会がここにあって、で、それがまた2度目の衝撃的な出会いでしたね。同じ神様なんだけれども、プロテスタントで黒人教会っていうのは、もうカトリックの教会と全く違う。で、それはそれで人の心を打つものがあって、私は黒人じゃないし、ただその時にハーレムの歴史を割と勉強したので、彼らの歴史は分かった。で、なぜ黒人教会がこういう形になったのかっていうのもある程度は頭の中で分かっていて、で、それを実体験した時のやっぱり衝撃っていうのはすごく大きかったし、なんか魂を揺さぶるものがんで、全く違う教会のあり方っていうのを目の当たりにして、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、その場所によって信仰っていうのはいろいろ形を変えるんだなって。で、その後に、日本の教会にも行ってみようかなと思って、日本で家の近くのバプティスト系の教会に、ひょんなことから勉強会みたいなバイスターに行くようになって、で、そこで日本の教会っていうのを体験して、あ、日本は日本でこういう、日本らしい教会のあり方として定着したんだなっていうのを、体験しました。で、そんなことがある中で、そのハーレムの、取材で、お世話になって知り合った日本人牧師の人と縁があって結婚することになりました。で、その時はいずれは私も洗礼を受けるのかなとは思ったんですけれども、子供の頃からすごいシニカルで批判的なものの考え方をする人間なので、自分がとことん納得いくまでは洗礼を受けるつもりはなかったんですよね。で、ただいずれは洗礼を受けるだろうなっていうことはね、その昔からのそのジャーニーを考えると、いずれは洗礼を受けるだろうなとは思ってました。んだけども、結婚式を春に控えた冬にニューヨークに来た時に、その再婚する牧師さんが、結婚する前にどうしても洗礼を受けてほしいっていう強い強い強い 願いがあって、で、いずれするなら今してもいいかって折れて、洗礼を受けました。で、それはハーレムの、取材した教会の一つの、大きな黒人教会で洗礼を受けたんですけれども、真冬の寒い日に、祭壇の上にあるタイル張りの大きなプールに白装束を着て、ドブンって、胸までの長靴を履いた牧師がドブンってこう 仰向けに倒すんですよね。で、その時に目を開けたままブクブクブクってプールの中に沈んだ時に、下から見たそのプールの中から、上を見上げた景色っていうのがすごく鮮明で、自分のそのブクブクブクっていう泡の向こうに祭壇の天井があって、すごい明るかったんですよね。で、ああ、洗礼を受けてるんだって。で、私の罪はここで流されるんだっていうのはすごく気持ちが良かったです。なんか今まで自分が犯した悪いこと、間違っていたことをここで流して、で、その後は二度と過ちを犯さないように生きていこうって、その時水の中で思ったことは今も覚えています。で、それが私の洗礼で、結局ヨーロッパでカトリック教会で受けた衝撃と、ニューヨークのハーレムの黒人教会で受けた衝撃と、で、そういうのを経て、あ、私はいろんな、ジャーニーをしながらここに導かれたのかなって思っています。ただ、そうですね、いろいろ、本来ならキリスト教を基本に結ばれたはずの再婚した牧師さんとうまくいかなくて離婚したりとか、その時になんか思ってたことと違うことがいろいろあって、もうクリスチャンなんかやめたいって思ったこともあります。で、まあ、その時に知り合いの MGM のお姉様ににっこり笑って「クリスチャンはやめられないのよ」って言われた時に、それはまたそれ衝撃的だったんですね。え、やめられないんですかって。で、まあね、改宗すれば例えばユダヤ教になったりとかすることはできるけれども、まあ彼女の、教えとしては、ね、洗礼を受けた人はもう神様の子供なんだから、それはずっと変えられるもんじゃないのよっていうことだったと思うんですね。で、なんかその一言は結構、クリスチャンなんかやめてやるってプンプンしていた私の心に、なんていうのかな、穏やかな何かを与えてくれて、ああ、そうなんだ。ああ、そう。じゃあ、しょうがないかな。みたいな感じで、今も一応、続いています。で、ただ、なぜ、証と言い切れないのかっていうと、私は、全身全霊で神様を信じて、崇めてはいない。って自覚してるからなんですね。迷いもあるし、疑いもあるし、例えば聖書の中で納得できないこともあるし、リーダーシップ、キリスト教のリーダーシップに納得できないこともあるし、そういうのがあるので、全身全霊で神様に、なんだろう、賛美を捧げることができないなと思うので、とりあえず証じゃなくてお話として話しています。で、なぜカタツムリのごとくっていうのかっていうと、子供の頃から振り返るに、子供の頃からいろんな出会いがあって、ゆるゆると カタツムリみたいに、ゆるゆるゆるゆる、まっすぐじゃなくて、あっち行ったり、こっち行ったりしながら、ずっと歩みは続けてきているなっていう実感からです。で、この歩みはこれからも、カタツムリのように、ゆるゆるだらだら、ネタネタと、通った後に、なんか、足跡残しながら、どこへ行くんだかわかんないけれども、私のジャーニーは、カタツムリのようにこれからも続いていくし、で、それを神様は遠くから、ああ、あそこ歩いてるなって、きっと見守ってくれているんじゃないかなって思うし、そうあってほしいと思って、カタツムリのごとくと題しました。以上かな。なんかまとまりがないですね。すいません。はい、以上です。
ありがとうございます。何か皆さん、幸子さんのお話を聞いて、あります
でもそういうの証しっていうんじゃないの？
か？ あるツッコミ、急にツッコミ。
いや、だって。
いや、だからね、私、最初に日本の教会行った時に、その証っていうのを出会って、なんかすごい、うわーって。
いや、わかるけ
で
ど、
も、
だってね、私もこの間喋ったもんな、そう。結局、反対に、親がクリスチャンだったから、みんなが持ってるような感動的な出会いがないわけよ、イエス様と。小さい頃からそれで来てるから。だから、確かに自分もああいう証はない。なんか、みんなが感動するようなやつか、みんなが引いちゃうようなとか、それがなくて、本当自分も、この間も言ったけど、いろんな意味で、いつの間にか、で、ここまで来たっていうのがあるから、でも明らかに神様の導きはあるわけで。なかなか
で、それをね、証って呼びたいんだったら呼んでくれて構わない。た
あれ
だ、
要するに、
自分は証としては、
わかるけど、証ってそういうもんだと思うよ。神様がどう導いてくれたかっていうのをみんなでシェアするのが証だから、本来は。みんななんかどうやって救われたかとか、そういうことばっかりに集中するけど、そうじゃなくて、中にはね、ある牧師先生の証で、答えが出てないけど、ずっとこの人に感謝、祈ってきてますっていう証もあったわけよ。答え出てないわけよ。これでこういうふうに病気治りましたとか、こういうふうに幸せになりますんじゃなくて、私はずっと何年も何十年も祈ってますっていう証があって、それはやっぱりすげえなと思ったのは、やっぱりみんな結果を求めちゃうでしょ。だけどそういうふうに結果がないんだけど、自分はもうこういう祈りまくってるという信仰生活を持ってますみたいな言い方にも聞こえるし、なんか、結果出てないけど神様を信じてますみたいな。
あれなんでしょう、証っていう言葉にもそれ
ア
が
レルギーになっちゃってる
そう
な。
でしょ、ねえ、そのなんか、
わ かるわ
うわっ
か
と思
る
って、だからそこが、
わかるよ。あ、で、わかるよ。わかるよ。わか
言い
るけ
方
ど
を変
ね。
えたいって、ね、あるんだよね。そんなに西洋どっかで興味あったんだ。
やっぱりなんかすっごい普通の日本人家庭だったじゃん。ね、だから当時はもちろんインターネットないし、新聞と私にとって知識のもとっていうのは教科書と学校の教えと学校の図書館と新聞、まあテレビで、まあテレビはニュースぐらいじゃん。で、やっぱり教科書っていろんな情報をね、詰まってて、で、そこで一枚のルネサンスのさ、あれ、バチカンの天井の絵とか見たときに、なんか衝撃受けたよね。ね、これは死ぬまでに見に行かねばって思って、で、見に行ったときに、やっぱりなんか、もうなんか言葉にできない感動。
でさ、幸子さんはさ、じゃあさ、そのヨーロッパでさ、感動してこう見に行ってるじゃない？それで、ハーレムでさ、そのさ、教会ってちょっと新しいじゃない？それよりも。そしたらね、幸子さんはそこでこうね、何か感じるものってあるの？ 単純な質問なんだけど。っていうのは、私がさ、なんだっけ、その質問する意味っていうのはね、私も教会に入ってね、わ、ここなんかすっごい神様いる感じとかね、ね、それっていう感じとかね、あるんだけれども、幸子さんはそのヨーロッパとかそういうふうなところで、そういうふうにわーって感じるものがね、ハーレムでね、わーって感じるのかなっていう、私の
人生違う。
違う感じ。
違うの。で、ヨーロッパの、まあ、とにかく一番最初のサンマルコっていうのは、聖堂の中のもう雰囲気。で、例えば、ま、ニューヨークのセントジョンジャデバンとか行くと、同じような、お、神様がおるで、みたいな。で、それはですね、ヨーロッパの取材、ずっと取材で一緒に組んでたポルトガル人のパートナーがいて、で、彼は、要は、こってこてのカトリックの家庭で育って、で、だけど、思春期ぐらいから仏教にはまって、キャッチギリも仏教の寺とかで生活してたようなやつなんで、ね。で、だから、ある意味シニカルではあるわけ、カトリックに対して。で、その彼が、あ、バカだね、お前って、教会ってそうに作られてんだよ。その来た人間にそこに神様がいるという厳かな雰囲気を感じさせるようにデザインされて、音楽もそういうふうにデザインされてんだよ、それに引っかかったんだよ、バカだねお前って言われて、ああそうなのかと思って、でもそれはそれでいい仕事してるんだみたいな ね、それはヨーロッパ。それでハーレムの教会に来た時は、何だろう、人の力で、その神様に、でもカソリックとまたね、プロテスタントの教会がこう、何、称えるものって違う、ね、ものじゃ。で、だけど圧倒されたのはブラックチャーチの人々のエネルギー。ヨーロッパの教会が静、静かだとすると、こっちはドン。もうプリーチャーにね、掛け声かけて、ハレルヤー、ジーザースとか言って、なんかね、ひっくり返る人とかもいるわけじゃん。で、なんか全然違う人の力に圧倒された。で、それはすごい私にとって斬新な、新鮮な経験だった。ヨーロッパの教会ばっかり見ていた私にとって、ハーレムのブラック教会でのその人々のエネルギーっていうのは、あ、もう同じものではない、でも上にいるのは一つだけっていうのを、だからところを変われば信仰変わるみたいな。
だからあれは日本はどうなのっていう
あ、そうそうそうそうそう。で、日本に行った時に、なんか、屋敷高いわな、みたいなね。
今さっきの話の中で、日本は日本らしく定着したっていうのは、その日本らしいというのが気になる。どういう意味での日本らしいみたいな、なんかそういう言い方してたやん。日本は日本なりにみたいな、そういう日本なりにっていうのはどういう意味で日本なりなんかなと思って。
まあ、圧倒的にね、クリスチャン少ないのもあって、敷居が高いじゃないですか、基本。何かがないといかない。誰かが、知り合いがいないと、何かのきっかけがないといかない教会で、行くと、すごいウェルカムはしてくれるんだけれども、なんだろう、ヨーロッパの教会でウェルカムしてくれるのと、ブラックチャーチでウェルカムしてくれるのと、日本の教会でウェルカムしてくれるのが全然違うんだよね。そのままうまく言葉で言えない。なんか本当になんか、もう来てくれてありがとう、来週も来るみたいな。
仲間増やしたい
あ、
とか、
そう
モー
そう
ドが
そうそ
すごい雰囲気
う。
があるよね。
そうそうそうそうそう。それはなんか100歩下がっちゃうよね、やっぱり。
まあ、日本の教会ってね、自分はちょっと、まあ、これ言ったらあれかもわかんないけど、なんか、新しい人来るじゃん。 そしたら名前を書く、まずね。まあ、わかんないですよ。そういうとこ多いでしょ。こう、
まあ、
決
ある、
意があって、
ある、ある、ある
決
ね。あ
意
る
があ
ね。
っ
うち
て
もやってたしね、
さ、
前
名前
は。
があってさ、
うん。
書くでしょ。で、その後、なんか、一言、うん、っていう教会あるよね。
挨拶させられるの。
そうそうそう。あれって、なんていうかさ、自分も結構、なんかね、違和感あるなと思って、なんか、どう思いますか？
あ、私はね、だからね、
いや、
一
と、
番、礼拝から入ったんじゃなくて、バイスタ。ですごい私はラッキーだったのは、自宅と持っていた事務所の間にちょうど藤沢バプティストチャーチっていうのがあって、なんかのついでに行くにはいいかな。で、それとあと、結構その前にニューヨークで、よく行った教会がバプティス系の教会だったんで、まあ、日本キリスト教会よりは、バプティスト系の方が、何かな？近いかな？みたいのがあって、そこに連絡をしたんですよ。電話でね。で、ちょっと、バイブルというか、キリスト教を勉強したいんですけれども、そういう機会はありますかって言ったら、当時の主任牧師だった人が、同年代ぐらいで、すごい、なんだろう、話しやすい人だったのね。で、ああ、別に礼拝じゃなくてもいいので、お時間があるときに教会来てみませんかって、時間が合うときに対応しますのでって言ってくれて、それで全然礼拝とかバイスタじゃないときに、その教会を訪問したんですよ。で、その時に、主任牧師と話して、嫁さんとも話して、すごくいい夫婦だったんですよ。それで、こういう人が主任牧師してるんであったら、バイスタ行ってみようかなと思って、で、バイスタに行き始めたのね。まあ、3人か4人ぐらいの小さなバイスタだったんだけど、それがあったんで、いきなり礼拝に行って、なんかね、ほら、初めて礼拝に行った時の疎外感っていうか、なんか、
そうな、
それはなかったんで。
まあ、やっぱりその受付行った時にその人が来て、こういうことがあるんですっていうのを説明した方がいいと思うんだよね。いいですかって、なんか一言とか言わない、普通、大体、あんまり、
いきなり、いきなり挨
なん
拶
か、
する。
今は全然俺、何も思わないよ、そういうの。でも、実は友達から言われたんですよ、そういうこと。あれやめてほしいね。あ、そうか。
そうね。ちょっと見に来ただけなのに、なんか挨拶してくださいとかって
だから
言
そ
わ
れは
れ
平
る
気
と。
な人もいるけど、やっぱりなんかシャイな人
結
と
構、
か、
そ
めんどく
う
さい人は、静かに後ろに座っておきたかった
そ
のにってい
う。
う、それはあるよね。
聞いてもいいですかって言ってほしいよ
で、終わったら、後で終わったら終わったでね、根掘り葉掘りいろんな質問してくる
ああ、
わけ
そう
です
そう
ね。
そう。
身の上話とかね、あんた何歳とか結婚してらっしゃるんですか？救われたのいつですかって、何やその救われたのいつだって。もといろいろあるじゃん。まあ、だから。
で、そこを
気を
な
つ
い
け
だ
ないと
け
ね。
で、日本の教会は敷居が高かったし、なんか居心地はあんまり良くなかったなっ
なる
てい
ほど
う
ね。
記憶は。
まあ、教会にもよるとは思うけど、でもそういう意見はよく聞くよね。
なんとなくすごい理解したのはさ、幸子さんがさ、礼拝堂がいいところで礼拝したいなとかさ、すごい言うじゃない？それでさ、そう？と思ってさ、いたけどさ、そういう経歴があるんだったら、理解したと思った。
人それぞれね、どういうふうにつながったかになるから。
私もそこがすごいな。やっぱり神様っていろんな人を、この世にっていうか、それが今一番印象的で、やっぱり一人一人ってみんな興味持つものが違うじゃない。なんか、幸子さんの場合そういうアートとか、もうそういうところがすごく興味で、私って絶対そういうの全然、今思っても、あんまりね、興味が持たないからそういう道であったわけじゃなくて、でもその、 やっぱり何かがあるから、やっぱりそれは、まあ、幸子さんはそういうものがすごい興味があって、そうやって神様のこととかどんどんこうなってきたんだなっていうのがすごく伝わってきたから、やっぱりそれは自分じゃないしとか、もうそれがすごい やっぱりすごい、そういうところが神様ってすごい、何かのやっぱり共通点とか何かのきっかけで、こういうみんな小さな一歩とか小さなきっかけで、ああこういうなんかそういう足道というかが与えられてるんだとすごい感じました。だって私だって全然あれ見て感動してたかなとかって、そういうまあね、幸子さんなんかすごい興味があって、わすごいなって、私もすごいと思うけど、その凄さが絶対違うと思うし、なんかその共通点もなかった、その、あ、なんかわかるかな、それ、だからそれもすごいなとか思って聞いてました。
そう、なんか私はそのヨーロッパの教会の雰囲気にもう行くたんびに圧倒されていて、である時にその何年か経って、そのポルトガル人のパートナーに「バカだねお前」って言われた時に、なんかある意味それはそれで衝撃的な、何そうだったのか、やるほどみたいな。それはそれで、ああ、ヨーロッパ人はいい仕事したな、みたいな。思いました。
なんかね、ちょっと思ったんだけど、カタツムリでしょ？ナメクジじゃなかったからです。ナメクジって一人で歩いてるからね。カタツムリっていうのは、
一人だけ
いや、殻があるじゃん。
いや、生きてないよ、殻。
やっぱりそれが、やっぱり守ってくれてるんだよね。
だから私は必要に応じて殻にこもるし。
だからそれが神様の考え
それはあなたが考えるけどね。
誰もそこでナメクジっていうのを選ぶやつもなかなかいないような気がするけど、
それは面
とりあえず幸
白
子さんは選ばないだろうなって。
そういうふうな小さい時から好きだったものってすごい大事だからさ、大事だから、やっぱりそこでね、幸子さんが、私はね、そういうふうなところのね、価値観っていうのが、やっぱりすごくさ、人の価値観っていうのはそれぞれあるから大事にしなきゃダメだよなってね、すごい思った。
いいとか悪いとかじゃなくてね、持って生まれてるものっていうのは。
で、そこに大切に思うっていうのは、さっき千佳子さんが言った通りさ、自分だったらそこまで、興味を持たないっていうところにすごい興味を持ったからさ、だからそこからキリスト教に入っていて恋しく思うっていうのは、全然レベルが私とは違うなと思ってさ、
まあもう、それぞれ導かれ方っ
方
ていう
が
のはね。
違うからね。
私、この間話したアトランタでの JCFN のコンフェレンス、昔行った時に、それぞれワークショップがあるわけね。この先生がこのトピックで語りますっていうのをグループ分けになって、なんでこんなにたくさん宗派があるのかっていうトピックに行って、その中の、まあ、いろんな例を話したんだけど、先生は聖書の中だけでも誰かがイエス様にどう癒されたかってそれぞれ違うじゃん。この間のその衣の裾にでもっていうのもあるし、あと屋根ぶち破ってから仲間が下ろしてくれたり、イエス様が触れてもないのに、もう帰ってから、あれ目が見えない人やったかな。触れてもないのになんか癒されたりする。それぞれ違うけど、その癒しを受けた方は、やっぱりそれが印象になってるから、自分にとってこれがイエス様。っていうとこから始まると、宗派に分かれてても不思議じゃないっていう。だから聖書をどう読むかっていうのは、みんなそれぞれやし。だけど、それやっぱり、それをもとに相手を批判したら話が違ってくるっていう。でも批判しちゃうのが宗派になっちゃうんだけど、残念なことに。だからまあ、でも結局さ、その個人がどういうふうに神様に導かれたかっていうのを主張しすぎるから教派が分かれる。主張はいいんだけど、私のが正しいって言い始めると、自分のが正しいって言い始めると、もうどんどんどんどん枝分かれになっちゃうっていうことなんやないかなと思うけど。だから何度も言うように、ジョーさんがいつも言ってくれてたことは嬉しいわけよ。その違いは必ずあるけど、いつも聖霊による一致を求めましょうってね。祈祷会のたんびに言ってたのは、やっぱりずっと、自分にはプラスになってるってなりますけど。
そう、で、それで要はカタツムリでね、ナメクジじゃなくてね、殻があるのは、時々は 引きこもるわけですよ、
うん
うん、ね、うん、でまた角出してまた歩くかって言ってネタネタ歩いていって、それでなんか大きな山の前に来たら今日の詩編が出てくるわけですね、はい、この山どうやって登ろうかって神様がちゃんと支えてくれるよって、でそしたらね、またネラネラしながらゆっくりゆっくりその山を登っていこうかなという趣味です。
っていうかもう今日ね、幸子さんの話を聞けて本当良かったなと思って、なんていうか幸子さんしかも何も書かずにずっと喋っててすごいなと思って、考えがすごいまとまってて私じゃできないなっていうのは思ったし、なんかそのあとなんか全部納得っていうか、なんか幸子さんが言ってたの、その日本の教会敷居が高いとか、だいたい日本ってその文化的に、なんていうの、キリストのね、クリスチャンのあれが文化的に根付いてないから何かないといかないとか、逆になんか問題ないといかないってみんなに思われる。だけど例えばヨーロッパとかアメリカとかはもうその文化的にいいから行った方がいいみたいな、なんかそのちょっと違う入り方がっていうのもすごい思うし、うん、なんていうのかな、いろいろ私も聞いててすごい思いました。っていうかもう本当に確かにその導かれてるんだなっていうのはすごい思ったし、すべてに関してなんかもう納得っていうか、ああそうだよねってすごい思いました。以上です。
でもさ、そういう話はね、うちらの課題でもあるんだよね。その日本人日本語協会として外部の人にどうあるべきかっていうのに気をつけなきゃいけない部分、うちらが和気あいあいやってても知らない人がいきなり来てやっぱ壁が敷居が高いと感じるかもしれないじゃん、
うん
うん、かといってそういう人たちをエンターテインするわけじゃないんだから、うちらは神様を賛美する、その辺のバランスすごい難しいから、もう一生の課題だよねこれ、答えは明確なものないのかもしれないけど、
でも変えなくてもいいんじゃない？
いや、変えるとか言ってないよ全然、ただ課題、日本人にどう届けるかっていうのは、うん、死ぬまでの課題のような気がする。そのまあいつも言うけどさ、なんか日本人ってクリスチャンたちもキリスト教は西洋のものって勘違いしてる人たちが多いから、それもちょっとネックになってるのかな。あと数が少ないから余計に仲間確保しようとしたり、プラス昔からの日本の村八分文化みたいなのもあったりで、この間もある人でがちょっと愚痴ってきたんだけど、ちょっとしばらく行ってた教会にちょっと疑問があって行かなくなったらみんなから声かけられなくなったちょっと、うん、
で、信者の人、
信者の人がね、でまあじゃあたまにはうち顔出してみるって言ったら、なんか信仰ももういいかなとは言わないけど、神様は信じてるけど、このなんていうかそっちの教会に行ってまでとか思わなくなっちゃったな、それはそれで残念だけどとか思ったけど、でもさ、うちらは例えば今度誰々先生来るよって言ったら、来なくなった人にも声かけるよね一応比べてるわけじゃないけど、やっぱりそういう気遣いとか必要だなとか思って聞いてたんだよね。
だからでも遠慮してるっていうのはある、ね、その
、いや結局冷たくされたからそういうふうに愚痴ってきてるわけよ、うん、そうそう、だから敷居が高いもそうだけど、辞めかけてる人、辞めてった人に冷たくなる教会もあるとは聞いてたから、うん、それもどうなんだろうなっていう、うん、なかなか難しい。本当は理想はやっぱり本当の意味での日本独自のクリスチャン文化があったらいいなと、西洋の真似事じゃなくて。
難しい
と思うよ、今からやるに特に難しいと思うけどね。まあでもそういう 話も参考にしていかなきゃさ、日本はこうだったっていう感じるのも。こないだある人が SNS に載っけてたんだけど、この人名前出してないんだけど、この人が最近行った教会でのアメリカから来た神学者の講話からの話。で、これちょっと真に受けなくていいんだけどね、ちょっと今の話聞いててちょっとすごい気になった。キリスト教っていうのはギリシャに行った時に思想哲学になって、ローマ帝国に行ったら社会制度になって、で、アメリカに渡って事業ビジネスとなったって書いてあって。で、プラス、韓国に渡って祈りとなり、日本に渡って会議となり、会議だよ。台湾に行って賛美となったって。日本はただの会議かって、ちょっと違和感感じるんだけど。
それ何人？
言ったのアメリカ人の哲学、神学者らしいんだけど。
会議
っていう
意味か、
ミーティングというか、その、単なる組織になっちゃってるっていう意味だと思うんだよね。それか会議というのが単なる寄り合いなのか、仲間うちの。まあ違和感はあるんだけど、他はなんかそうなのかなって、ギリシャに渡って哲学になって、ローマに渡って社会制度になったのは確かにし、アメリカではただのビジネスっていう。で、いやでもこれを真に受けるなっていうのはそうなんだけど、やっぱりその国によって、キリスト教文化違うじゃん、ね、否定できるとこも否定じゃない、批判はしなきゃいけない部分もあるけど、さっきの話でそれぞれの文化の中でも育っていくクリスチャン文化っていうのがあって、うん、なんかさ、もう話元に戻すと、やっぱり日本語を喋る人たちに伝道するっていう意味では、やっぱりなんか、うん、なかなかのヒントになるのかなと思っちゃったりしてね。特効薬とか明確な解決案とかないんだけど。
話取れるけど、
うん、
ICU ね、国際基督教大学に出張に行った時に、うん、ICU の総務部、
うん、
宗教部の人たちと、うん、うちの財団とミーティングをする機会があって、
うん、
で、要は、うちは日本キリスト教大学財団、アメリカで、その、日本にキリスト教大学を作るために、基金を集めるために財団を作って、そこに教会からお金を集めて、そのお金で見学したのが ICU。で、ICU は、まあ、いろいろストラガルしていて、教授陣は、C コードっていうのがあって、クリスチャンであることっていうのが一応あるんだけど、それによって、その間口がうんと狭くなるっていう問題があるわけよ。うん、日本人のね、クリスチャン少ないから、うん、で、ICU の教授になりたいがために、クリスチャンでーすっていう人もいたりして、
Excuse me.
まあ、それは彼らの、問題なんだけれども、そのミーティングの席で、彼らが、ICU のその総務部の人たちが、もっと財団はクリスチャンカラーをもっと前面に出すべきじゃないかみたいなことを言ってきたんですよね。で、その時ね、うちのボスが言ったのが、へえと思ったのは、ご存知の通り僕はアメリカ人ですって。アメリカでのキリスト教っていうのは、イコール民主主義なんだって言った。
うん、そういう考え方あるね。
うん。で、あ、そうだよね、それはそうだよね、みたいな。うん。うん、だから、財団が、その知恵、お金と知恵を集めて ICU を見学したときに、クリスチャンとしての大学、キリスト教大学っていう、その、ステレオタイプじゃなくて、民主主義、戦後の日本で今後民主主義のリーダーを育てるための大学を作ろうっていうのが見学の一つであったはずだ、
うん、
それを思い出してほしいみたいにリックを言った時に、うんうんうん、アメリカのクリスチャンっていうキリスト教っていうのはそうか民主主義でもあるのかって、うん、それはそれで、あ、なるほどねって思った記憶がありました、
うん、
にそれがヨーロッパとは全く違う成立の仕方。
うんうんうんうん、
では、はい、ここら辺で。
はい、閉じたいと思いますが、幸子さん一言お祈りか。
神様、今日は、ここの場で、ちょっとしたジャーニーを話すチャンスをいただきましてありがとうございます。ここ最近、他の面でも私の人生を、振り返る機会があって、まあなんかお迎え近いのかなと思いながら、その中でやっぱりあなたとの出会いっていうのは、あの大きな、多かれ少なかれ私の人生にとって大きな影響を与えたということは確信しています。で、今日この場でそれをシェアさせていただきました。ありがとうございます。今後またいろいろいろんなことがあると思いますが、片つむりのごとくゆるゆると、あなたの視野の中で迷うことなく歩みを続けていけますように、どうぞ力を貸してください。今日この小さな群れで、みんなと時間をシェアできたことを心から感謝します。この小さな祈りを主イエスキリストの御名において捧げます。
アメン。
アメン。